聖書を配布します。聖書、新約聖書のマタイによる福音書15章21節から28節です。新約聖書の30ページになります。拝読します。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った、主よ、ごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった、婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。ここまでです。説教、主よ、ごもっともです。北先生、お願いします。
敬愛する赤子町教会の主にある聖母の皆様、並びに旧門の友、また初めて、いや今日特別に来てくださった方もあると思いますが、初めてこの礼拝に集まってくださった皆様と共に、神の恵みの言葉に預かりますことを感謝いたします。都道皆様の上に神の恵みと平安をお祈りいたします。今朝はマタイの福音書15章21節から28節の御言葉に行きます。このところで最初にイエスはそこを立ちと言われています。そこというのはどこか、はい、何でも聞こえたと思いますが、なるべく大きな声でと思って、だんだん聞けなくなる、耳が遠くなっている人が多いのであれですけど、聞こえなくてもいいですから、いればいいんです。ちゃんと精霊が働きます。分かるかどうかもどうでもいいんです。ちゃんと精霊が導いてくださいですから大丈夫です。で、そこというのはどこかですけれども、これは4章の終わりのところを開かないと分かりません。そこではですね、実はゲネサレトという地方、要するにガリラヤ方のことはゲネサレト方と思いますから、ガリサレヤ地方という言っているわけです。で、そこをあえて言っているのは とても大事なこと。なぜ大事かというと、まさにガリラやエルサレトというのはですね、ユダヤ人の地だからです。ユダヤ人が多く住む地ということがエルサレトとある。で、そのガリラヤ地方での、特にカフェルナムでがその中心になりますけれども、主イエスのですね、活動の中心となる場所がこのエルサレトの地域だということです。ですからそこを去りというのは、イエスはわざわざですね、ご自身の活動の場を去られてという意味になる。ご自分の活動の場を去られて、我々はなかなかそんなことしません、ね、で、やっぱりその自分の活動の場というのは大事なわけですから、そこを去ってということを言っているわけです。じゃあどこへ行かれたか。去ってですね、キリストカナンの地方に。このキリストカナンというのはどこかというと、どういうことかというと、先ほどユダヤ人という方に形成されておりますけれども、それはユダヤ人から見れば異邦人の地なんですね。異教の地なんです。で、ユダヤ人というのは実はとても自分たちは先民だと思っていますから、キリスト者もそんなキリスト者がいるととても困るわけですけれども、思っていますから、自分たち以外は人でないと思っているわけですね。ですから汚れたものといって差別をしていたわけです。で、そのことははっきりですね、カナンの女というふうに出てないんですけれども、その異邦人の地、汚れた地として代表的に挙げられるのがカナンという地なんですね。 ね、カナンの名前です。ですから、ティリスとシドンと言いながら、それはまさにカナンの地、汚れた地に行かれたということになります。なぜイエス様はですね、ご自身のですね、活動の場を離れて、本来はですね、汚れた地といって、交わりを立っている、そういう異邦人の地には行かれたのかということが一つの、ここでは疑問になります。一つの解決方法は、他の聖書の箇所にですね、イエス様は人里離れたところに行って祈るということが、他の聖書の箇所に出てきます。要するに、いつも働いているとですね、やっぱり疲れるので、休みの時を過ごす。イエス様にとって休みの時は充実の時ですから、祈りの時なわけですけれども、その祈りのためにですね、お休みを取り、異邦人のうちならば、ユダヤ人たちが押しかけてこないだろう、汚れた地に行くはですね、自分も汚れますので、汚れてしまうだろうということで、休みになんじゃないかというのが一つの解釈になります。で、別にイエス様はそんな我々みたいに疲れたなんて言いませんから、そんなことを言うのも変な話ですね。まあ、疲れていられるだけ、マシだと思いますけれども、ご自身には、枕するところもないとおっしゃってますけれども、別にそんなに必要を感じていかれるというわけではないと思います。で、なぜかそれはこの後の物語で大変、このなぜかというとですね、そのことはですね、まあユダヤ人異邦人を超えて、先に言います、神の憐れみはユダヤ人異邦人を超えて、そういう枠を超えてですね、まさに、全てのものに、それは慈しみが必要であること、また与えられるということを示す物語になっているわけで、そのためにこそ、実はこの神と重視の交わりが深いわけです。しかし、このカナンとの女とのやり取りを通してですね、それがいかに大いなるのか、いかに常識があるのか、いかにそれがですね、ありえないことなのかということが示される。そのことによって神の憐れみを受けるということは本当に常識的なことではない、とても人の思いからですね、推測されることではないということを実は語ってくれるわけです。で、まあそういうふうに最初から動線を引っ張っておけば、あと自分で読んでくださいって私知りませんでもいいんですけれども、そうはいきませんから、全部その聞いていきたいと。で、そしたらですね、なんとするとこの地に生まれたカナンの女がやってきたということになります。で、この女はですね、ちょっとですね、役が弱いんですね。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきます。原文を直訳します。まあこれはギリシャ語は神道先生に聞いた方が私より確かでいいと思うんですけども、どうなっているかというと、そして見よ、が入っています。ところがここにはその御よという言葉が抜けており、で、この御よという言葉はどういうことか、注目しなさい。で、そしたらそのカナンの地、ティルスとシドンの地にイエス様が言ったら、見なさい、カナンの女がやってきた。まさにこの御よという言葉はですね、カナンの女に注目を集めるように促している言葉です。ですから単に登場したって単にですね、やってきたということは、まさにここではですね、その注目すべきその女がやってきた。まさしくそこで、ここで中心になるその女がやってきたということを、実は如実に示す言葉が入っているんです。見よ、あの人って言うんですから、あの人見たらって言うんじゃないんですよ。ね、見よって言って、非常に強く扱われていますから、なんで訳さないのかよくわかりませんけど、あんまりね、聖書を、言うつもりもない人ばっかりが訳してるわけではないと思います。学者だとやっぱ文学的な匂いも大事ですから、ゴツゴツした訳はあんまり好まないかもしれませんけれども、そのふうになっているわけです。じゃあそのカナンの女、カナンの女がですね、やってるわけです。ここ出てきてって言われたんです。これも上手いかもしれません。まさにどんな言葉かというと、現れたっていう言葉が使われているんです。だ単に来たっていう、出てきた、現れた、見なさい、まさに現れたというんですから、 相当この女性に注目を集めるような語りかけにこの編集はなっているわけです。で、現れた点ですから、まさに現れなきゃいけなかったっていう状況を、まあ、実はその影には案にはですね示しているわけです。たまたまやってきたっていうわけです。見なさいって注目を集めながら、まさに現れるべくしてこの女が現れたんだっていうような、そういう強い感覚の言葉がここには使われているということです。だからこの女性の今ここではとても大事なことになるわけです。もう備えられた状況がここにあるということです。しかしくその現れ出現する、そこにまさしくあらかじめのですね暗示されていることが、そこには秘められているということを思わせてくれる言葉になっています。そしてですね、この女はですね、言うのは父をダビデのことというふうに、言ったらですね、私を晴れてくださいというふうに言ったと言われています。で、ここで疑問になるのは、なんでこの女性がですねイエス様が来たということを知ったのか、そしてやってきたのが現れたのか、誰も知る由もないはず、知る由もないのに役で、しかしですね、ここでのこの役もですね、実はちょっと物足りない。地をダビデの声を私は荒れてくださいという役も実はちょっと弱いと思います。おじもそのままに言ってはですね、私を荒れてくださいと、私っていう言葉は日本語ではふさわしくないですから、語順から言うとですね、憐れんでください、主よダビデの声っていう。ですから主ダビデの子に対して訴えるというのは、とにかく全面的にです、ね、憐れな子の私を憐れんでくださいというニュアンスの言葉で、ですから憐れみを必要としているということを如実に示す言葉の順番になっている。その方が切実さは、ここにこの女性がイエス様の前に現ざるを得なかった理由がある、ね、子供がですね、子供が苦しんでいるというのは、病気で苦しんでいる、まあ、アグレッドな病気とも言ってもいいと思いますけれども、苦しんでいることはですね、親にとっては耐えられないことです。自分のお腹を痛めていない子供がですね、まさに病気で苦しんでいる、知ってる、まくろしている、あるいは苦しみがあって見割り方で、そのことを単に痛むだけではなくてですね、そのことに耐えられない、自分自身が耐えられない、そういう母の思いが変わるんでくださいというふうに現れているものです。おそらくいろいろなことを尽くしたんです。医術も尽くしたんです。当時は魔術や呪術が癒しも何かする、そういうことも尽くしたはずです。ここの名医、あの魔術師や、あの人ないところ入れても治る、まあ散々言ったと、それでもダメだったということが前提。仲間も救えなかった、仲間たちも救えなかった、そして祈っていた、なんでこんなに私の娘が苦しめるんですか、私を苦しめるんですか、神様に言ってかかったことです、見逃さない、どういう意味だろう。最後にはですね、神を憐れんでくださいと祈る日々だったと思います。だからこそ第一声が憐れんでくださいなんです。彼女の日常がまさに日々神を憐れんでくださいという言葉の叫びにまさに貫かれていた。だからこそどことなくです、まあ、そんなのイエス様来たから行きなさいって言ってくれる人もいません。だって用心なんですから、そんなところでですね、あの有名なあの人が来たからって言って来るなんていうことも考えられない、告げることも考えられない。ところがそうやってございます。そこにはですね、人知を超えた、私たちが知りうる一切のことを超えて神の力、聖霊の出来事が働いているとしか言えない。主を憐れんで、神を憐れんでくださいとまさに切実に日々祈る、その彼女の思い、常に神は憐れんでくださって まさに主イエスをこのジュースとカナンの地に使わされるんですし、主イエスが来たって誰が来たかもおそらく知らないかもしれないけれども、彼女がその彼のところに、主イエスのところにまさに登場せざるを得なかった、そういうことを言っていいんだと思います。ここには憐れみなる神の導きがあって、日本の地にあるこの女性が主イエスと出会うという恵みをいただいているんだということを覚えてよく思います。ここに彼女が一つの信仰、本人は信仰本人なんですよ、一つの信仰の出来事を表している。それは神は憐れみ、主イエスが憐れみなる方ということです。本人はそのことを、しかしその最初から彼女の言葉はです、主イエスが憐れみなる方、神が憐れみなる方、神の憐れみなくしては済まされないということを、この叫びは実は言い表しているということである。だからこそ言うのです、主よ神様って言うんです。ダビデの子メシア、メシア救い主よって言うんです。彼女は神こそ主イエスの、私は憐れみなくしては済まされない、どうか憐れんでくださいって主イエス、そして憐れみは神からのものですから神よと呼ばざるを得ない、そしてその憐れみは救い、メシアを送って私どもに与えられますから、メシアよというふうに叫んでいる一点日本であります。私はですからここは原文通りのですね、順序がいいと思います。憐れんでください主よダビデの子よ、まあいいこと、まあそのことはどうでもいいんですけど、私翻訳者じゃないのでどうでもいいんですが、そういうふうにですね、切実に叫び求めているという一点に、でそしてそのアレミアでどんなことをやめてくださいというか、娘が悪霊にと苦しめられていますと叫び続けた、まあ、彼女にとってですね、彼女が荒れるということは娘がその悪霊の苦しみから解き放たれることが彼女に対する荒れるだということを示しています、ね、でそれは究極の癒しは神の憐れみにあるということをこの言葉は示しています。癒してくださいという必要ない、憐れみを受ければ癒える、癒される。私も病気が治らなかった、たとえ病気が治らなかったとしても、そこに神の慈しみ憐れみを感じるなら、病気の中でもなおその心を癒され慰めるであれるということが起こります。でそれ以上にここではその娘の病気は治るんですけれども、しかし真実な癒しの出来事は慈しみ、憐れみにあるということを私のことで示されているというか、叫び続けるんです。イエス様がいる限りずっと叫ぶ、イエス様がいるところをずっと叫び続けるんです。皆さんそんなに憐れんでくださいって叫び続けてですね、こう来る人が横にいたらどうでしょうか。かわいそうだと思いますか。うるさいと思います。ここ分かれます、ね、自分が自称優しい人が何聞いてあげないと思います。指導さんなんか割と優しい、聞かなきゃいけないってどっちもやっぱりタイプですけれども、でもここでですね、すごいこんなこと私も耐えられませんから、必ず向かって何って言う。でもそれはダメ。でどういうことかと、ここでですね、すごいことが起こります。イエス様はずっと沈黙している。すごい、ずっと叫び続けて、すがり続けている、訴え続けている声を聞きながら、そのことが一切動ずることがない。そんなことはなかなかできません。耐えられないっていうので言えば弟子たちも耐えられないんですね。哀れと思ってって言うならいいんですけど、耐えられないからですね、どうしてたかっていうと追い払ってくる、うるさい黙れあっち行け。でだからそのことはですね、この弟子たちの言葉に分かる、こんな女を追い払ってくる、 叫びながらついていきますので、イエス様に追い払ってくださいって頼む以上は、まあ自分たちも追い払ってたっていうことを前提にしてるわ。散々追い払って全然無駄だのことでやめるはずが、だって哀れみなくしては済まされないから、まさにそんな追い出そうと思っても無駄だ。そしたら自分たちの力ではどうしようもないので、イエス様の力を借りよう。こうやって借り方が違いますね。借り方、私たちの思いを叶えてくださるように、あなたの力で追い出してください。ちょっとね、神様の、まあ、そんなお祈りを我々人間がするんでしょうけども、そうやってですね、自分でできなかったことをやってもらおう。まあなんとすごいことを思う。弟子なんですよ、弟子ですから。弟子だったら僕はこんなこと言わなくてよかった。こんなについてくるんですから、なんと追っ払ってもついてくるんですから、あまりにもかわいそうじゃないですか。だからイエス様、神の言うことを聞いてやってくださいって言ってもいいんですよ。言えないんですけど、言った方がいいんですけど言えない。取りなすということはキリスト者の一つの務めですけども、しかし取りなすどころか、自分ができないからって言ってその力を借りてですね、彼女を追い払おうとする、なんとも心のない人間になります。で、イエス様、ここでイエス様は弟子たちに怒ってもいいはずなんです。私なんかね、あんたたちを試してみたけれども、こんなに訴えているのになんとかしてやってください、もう言わず追い出せて、なんと心のないやつらがと知ったしても、ね、良さそう。私なら仲間にそう言うんだろうけども、知ったしないんですよ。だから どうしたかっていうとですね、イエスは、私はイスラエルの家の失われた指摘のところにしか使わされていないと答えた。すごいことです。弟子たちの願いを聞き入れた。心ない弟子たち、情けない弟子たちの願いを聞き入れて、彼女に語ったんです。すごいでしょ。あれだほど訴えて、これほど訴えているのに、その訴えには聞かず、心ない弟子たち、弟子となんてとても言えない、そういう弟子たちの心ない願いを受け入れて、私はイスラエルの失われたイスラエル、神の民にしか使わされていない、異邦人である汚れであるあなたには使わされていないって言うんです。すごいことですね。人権主義者なら大変です。お前は人を尊わないのか、愛さないのか、とんでもないやつだって、人権冒涜、この冒涜者だって言ってですね、大騒ぎすると思います。で、あんたに私は使わされていない、だからあちげって言ってます。すごいことを言ってる。イエス様はすごいです。我々がそんなことを言おうと大変、ね、まあどっか兵庫県知事はそんなことを平気で言ってるみたいなことは感じはしないわけですが、まあそれじゃあ多分世の中通用しないでしょうということですが、私たちはここで弟子って何かっていうことも一つ考えた。弟子ってどういうことでしょう。イエス様の慈しみにふさわしいから弟子なんてないんです。全然弟子とは言えません。研ぎなしもできないんです、ね、情けなく痛み、人の痛みも共にできない、それが弟子です。どういうことか、私たちが弟子であるんだ。主イエスが弟子としてくださっているのです。そしてそれは私たちには真実がないから、弟子だと言いながらも真実じゃないから弟子じゃないと言われて、それ平気でするわけ。ところがイエスは弟子とした以上はそうであることを貫かれる。だから弟子なんです。私どもが罪深いもの、あれもない、とてもふさわしいものでもないにもかかわらず、私の弟子としてくださっている。
そのことをイエス様は貫いてくださっている。人が弟子であることは神の真実によって弟子なの。私どもの真実によって弟子であるのではありません。そういう意味で心のないそういうものの願いであっても聞いてください。私どももまた弟子、主の弟子、心ないお祈りをいっぱいしているんです。それでもその心のない祈りも聞かれる。子供もまさに、真実を貫かれる。それが主だということを良いなと思います。で、あなた汚れならあなた、用心ならあなたにふさわしくありませんとピシャッと言われました。そしたら人権主義者がここでこの女がぶち切れて、何言ってるんだよ、あんたなんかにはもう頼まないって帰るはず、帰るはず。ところが違う、すごい。何がすごいかと言いますと、そこでここぞとばかり女はすがりついてきてですね、ひれ伏し、主よどうぞお助けください、これも助けてくださいが先ですけど、助けてくださいってすがりついて、すごい。あんたなんかに恵みはふさわしくない、神にあなたに使わされていない、私はあなたに使わされていないし、あなたは神の恵みにふさわしくないと言われているのに、まさに助けてくださいって、そんなこと言えません。で、どこまでもします。まあ、心の見事です。無視されていたんです。無視、無視は一番いけませんね。夏ですから虫が大好き、嫌いな人もいっぱいいるんですけども、虫をですね無視されて喜ぶ人なんかいないわけですよ。ところが無視されてで言ってくれたと思ったら、私の願いだと聞いて、歌を聞いて言ってくれたわけじゃないんですよ。心のない弟子たちの歌を聞いて、私にはあんたはふさわしくない、あんたにもそんな恵みなんか与えるダメです言われて、ここぞとばかり、いや今こそ私に関わってくださったっていう方、これはすごい。拒否されてるんだ、拒否という形で関わってくださって、不法だ、拒否してもなお関わってくださる方として、まさにすがりつく、ひれ伏す、そして助けてくださいっていう、まさに関わり、関わりをそこに持った、すごい。この女の子は無視されているのにすがってかかる、そういうまさに起こり得ないことをこの女彼女の行動は起こしているのです。で、そこまでやって、そしたらさすがにイエス様は折れる。イエス様はそんなことで折れません。そんなね、あの人のね、あの情けない、そんなこと言って全然とらない。で、こういうふうに助けてくれっていうふうに、ね、言った言葉は、この言葉がすごい。子供たちのパンを取って子犬やってはいけない。まあ、気がでもこういうことが変容してるんですが、子犬っていうのはここではイスラエルのと言っています。神の子たちの与えるパン、これは神の恵みを言います。ここではもっと言いますと、神の憐れみを言います。神の憐れみはイスラエルの子らのものであって、子犬であるあなたにはふさわしくないと言っています。子犬というのは大変でしょう。このこと言ったらこれも、ね、なぜ子犬は今や家族です。夫と一緒の墓には入りたくないけれども、子犬の骨は一緒に埋めてほしい、こういう時代なのに、そこまで言うような時代なのに、なんと子犬ってこれ下げすんでいて、でどうしてか、当時のイスラエルにとっては子犬は、犬は汚れたって言うからです。この後のところにも出てきますが、この見事な女の答えの中にも出てきますが、犬は残飯あさりをするもの、残飯は汚れ、そればっかりだ、道や町に落ちている家畜の糞、人間も糞するかもしれない、その排泄物を食べてきれいにする。 で排泄物はさすがに我々も汚いと思うんです。まさに汚れです。汚れを処理するものとして犬は汚れとして扱うですから、ここに言ってるのは汚れなるあなたには神の恵み、神の慈しみはふさわしくないとイエス様はおっしゃる。こだされたりしないんですよ。優しいものでありなさいなという言葉にこだされたりしない。そういう思いが自由だ。ここまで言われたらさすがにこの人ダメかなと普通なら思います。それでもすがるっていうのはすごい。でそれほどに神の憐れみが必要ないっていうことを実感してる。でそこまで言われて、そしたらもう、まあ、諦めますよね。どうですか皆さん。それでも諦めない人って手を挙げさせてる、何人挙げるのか知りませんけど、もちろんしませんよ。しませんけど、私は無視しますって、そんなことでも大丈夫だということなんですが、この答えに対して、どういうか、汚れたあなたに神の慈しみは恐ろしくないって、はっきり言われて、女が言う。これもすごい、思うと思います。それは真実です。本当です。要するに、この言葉は、正しく言うと正しい言葉です主よ。まさにイエス様の言っていることを、あなたが言っていることは正しい真実だって言って神の憐れみにふさわしくない、汚れに過ぎない、そんなものに神の憐れみはふさわしくない。そのあなたの言葉は真実です。あなたの言葉は正しい。これはすごい。私どもはいろんな言い訳をします。しかしこの女は言い訳をして、あるいはこの世の何らかの知恵や知識を用いてですね、あれこそ人生だったり何とか言って愛の限らもないのかって言って反論しようとするのではなくて、あなたは愛されるのに優しくないって言われてます。それは本当です。それこそ正しいことです。で、正しいことだって言ったさらに、あなたの言っていることは正しい。神主よ、あなたは神として正しい。そう言ってですね、その上でですね、こういう、しかし、子犬も主人の食卓から起きる神主はいただくのです。神の憐れみにはふさわしくありません。その通りです。イエス様が正しい。しかし憐れみのかけらなくしては済まされない。憐れみのかけらなくしては私はまさに生きることができないのですって言うんです。すごい。神の憐れみにふさわしくないから、神の憐れみの一かけ、おこぼれなくしては済まされないのだと言えるんです。すごいことです。この人ほどに神の憐れみを大いなるものとしている人はいません。我々は神の恵みが足りない、恵みが足りない。それは恵みを小さくしている。神の憐れみを小さくしている。それはもっと言いますと神を小さくしている。そういうこと。この人たちおこぼれ、おこぼれ、おこぼれで十分、おこぼれなくしては済まされた。これは神の憐れみがいかに大いなるものである、神の慈しみがいかに大いなるものであるかということをこの言葉は表しています。この人は子供、神の恵みを恵みとしている人はいません。神の憐れみを憐れみとしている人はいないのです。ここまで言われたらというか、ここまで言える人であることを示唆しているということです。我々は言いません。 我々は幸いなので、それでも弟子ですから、まあ弟子なんです。でもこの人は言えた。で、そこまで言うね、というのもうすでに女ではありません。娘を、神の憐れみ、神の子として娘をと言われるんです。神の憐れみに預かるべきものにふさわしいという意味が込められて、娘をと言われているんです。そして、あなたの信仰は立派だと言われます。もう初めから信仰的です。神の憐れみと慈悲、そして、まさに神はのみ神、あなた嘘つくいと言えば、それこそまさに立派な信仰です。しかし、彼女の信仰にとっては、大いなるのは、どこまでも神を正しい、主イエスを正しいとするところに彼女の信仰があります。我々は、どこまでも自分を正しいとするんです。どんなに自分がたくさん間違っていたとしても、少々のことにすがりついて、それでも自分は正しいって言う。彼女は自分を正しいとして、あなたは恵みにふさわしくない。その通りです。私は恵みにふさわしくありませんって言う。どこまでも神を正しいとして。そんな私だからこそ、憐れみのかけらがなくしては済まされません。そこまで言い表してるところで、主イエスは信仰と言ってます。まさに、あなたほどに神の憐れみにふさわしいものはない。あなたほどに神の憐れみを憐れみとして言い表している人はいないと言ってくださったんです。そしてあなたこそその恵みにふさわしいと言ってくださったんです。どこまでも神の大いなるものとしました。それが憐れみなくして済まされない、憐れみをこぼれなくして済まされないという方の言葉に言い合わされている信仰です。どこまでもどこまでも神を正しいとし、どこまでもどこまでも神を大いなるものとし、そしてどこまでもどこまでも罪に過ぎないものとして自らを知って、それゆえに大いなる神の憐れみ慈しみなく人は済まされないということを知っているのです。この出来事、弟子もまた私たちもまた彼女と同じだということを示してくれている。神の憐れみをこぼれなくして私のは弟子であることはできない。そしてそれなくしては済まされない。そしてどこまでも神が私どもの神として憐れんでいてくださる、望んでいてくださって初めて私どもがまさに主の恵みを歩んでいけるのだと思われたいと思います。このあなたは正しいと、神を正しいとする、そういうところで私どもの祝福があると改めて覚えられる幸いです。天の地なら済まされないという私どもはここに示されています。そこにあなたの慈しみがまさに覆い尽くす、あなたの慈しみがそこでこそ覆い尽くされているのだと教えられています。私どもが弟子であることは、あなたの慈しみが私どもを覆い尽くしていてくださるからこその出来事です。どうかそのことを覚えて、私どもはあなたこそ神を救い、私どもを憐れんでください。 発掘をどうぞ日々に与えてくださいと歩み行くものとさせてください。あなたが私どもをあなたの憐れみのうちに覚えていてくださることを感謝をして主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。